皆さんこんにちは。2022年6月16日木曜日、日本経済新聞朝刊から気になる記事をご紹介いたします。本日は13面でございます。右上の記事、ドコモのお話です。それでは解説をいたしましょう。一番大きな見出し、ドコモと会社名が入ってまして、点が入って、次はメタバース、メタバースの話題ですね。さらに見出し、3D 設計開発に活用を、メガネ型 VR 端末も開発とあります。リードがありまして、さらに丁寧に一問一答が日経新聞の電子版にありますよということで、今回の記事、これで終わらずに第2弾、第3弾がありそうですね。それではリード2、4、6、7行前文です。NTT ドコモが仮想空間メタバース事業に舵を切ると、これ断言しちゃってますが、3次元、これを 3D、1、2、3の3という数字と A、B、C、D、これで 3D のデジタル空間内で法人のお客さんが設計や開発などができる産業用サービスを数年内に始めると。かなり具体的で、おそらくこれは一問一答とあるように、経営者の方とお話し合い、いわゆる記者の方が取材したのかなということがわかりますが、さて次の一文でそれがわかります。NTT ドコモの社長さんが日本経済新聞の取材で明らかにしたとあります。社長さん、いい社長さんでしょうかね。NTT が開発する次世代通信基盤、これを IOWN と言います。これを活用する。携帯電話の通信料収入が伸び悩む中、メタバースをスマートフォンの次と位置づける。これが見出しありまして、どこも次はメタバースになってました。通信大手がメタバース活用のインフラを提供することで、産業界での活用が広がりそうだとありまして、図が入ってまして、 NTT ドコモが提供する個人向けメタバースのイメージ図。さらに大切なのは、産業用のメタバースの図がありまして、仮想の工場、そして現実、ここにメガネがあります。このメガネがメガネ型 VR 端末ということで、どうでしょうか。私たちなかなかメタバースがどういうものか分かりません。けれども、このような通信のいわゆるキャリアさんが始めてきますと、なんとなく流れ、方向性が分かってきます。実際は VR というものを活用する方が増えてきますと、その感想などが広がってくるわけですが、どちらにしても日経新聞かなりメタバースに注力をしているというわけで、今回も一問一答、つまりは社長さんに取材しました。その結果がこの後次に展開するとなりますと、連載記事ですとか、あるいはメタバースそのものの特集などもありそうで、他社のキャリアさんも含めてのメタバース競争、こういったものもこれから日経新聞特集にもなりそうですね。注目のメタバース、株式市場でも時折動き出すテーマでございます。本日はメタバースの話題でした。ご参考になさってください。